九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は湯布院チーズ工房、浦田健次郎。大分県湯布院、雄大な湯布岳を仰ぐ日本有数の温泉地の一角で極上の乳製品を製造するチーズ職人。40代で酪農からチーズの道へ。以来オールジャパンナチュラルチーズコンテストで日本一に輝くなど、九州のチーズ職人のトップランナーとして走り続ける浦田さんのその轍ち、彼がこれまで歩んできた道に。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
The Path Taken、 その轍ち。
浦健さんはどんなお子さんだったんですか、小さい時。
勉強がですね、もうすごく嫌いで、てかなぜ勉強しなきゃいけないのかっていう思いを持ってて、理屈が決まんないとなんかしないタイプだと思って、で、中学校の時は野球して、高校の時はブラブラしてたというか遊んでたって感じで、で農業を志して北海道行って、でもそこからは自分でこれしようという思いを持って行ったんで、それからなんか勉強しようっていう気にやっとなって勉強始めたって感じですね。だから子供の頃よりも大人になってからの方がよく勉強するようになって、
大人になってからの方がなぜ勉強しなきゃいけないかっていうのが、まあ必然というか自分にとっての
出てきたから、それでしてるって感じですよね。
農業の勉強ってどうでした？
楽しいですよね。だから自分が目指してたものだから、たくさん知りたいっていう思いを持ってやってるんで。
その農業の中でも特に酪農に興味を持たれたきっかけのようなことってあったんですか？
農業専門学校だから他の果樹や野菜やいっぱいいろんなものがあったんですけど、白黒の牛がいて、でそれを世話する時があったんですけど、そして酪農っていうものはやっぱり動物のことも知らなきゃいけないし、餌のことも知らなきゃいけないし、餌を作る畑のことも知らなきゃいけない、でそれを動かす機械のことも勉強しなきゃいけないということで、たくさん知らないとできないということが面白くて、
総合的なもう、
そうです、
あらゆる知識が必要ですね、
だからそれがものすごく面白く思えて楽しかったですね、はい。
田原さん、確かにこう勉強する上で明確な目標があると意欲が湧きますよね。
そうですね、なんかこう受け身でさせられるっていうのではなかなか身につかないですし、本当浦健さんの話聞いてて、学びってこういうことだな、自分のやりたいこととかあと知りたいことっていうのが内側から湧いてきた時ね、本当にこう充実した学びが行えるんだなっていうのをすごく感じましたね。
もともとその農業の大学に進んだのはなんでなんですか？
それはですね、なんかスポーツ少年団の交流事業の一環でドイツに行くことがあって、パスポートを取得する際、なんか農業関係での海外移住を募集するチラシっていうのがあったんですね。でそれを見て憧れたんだよっていう話でした。
わかりやすいですね、なんか。
でその後浦健さんはその念願の海外、酪農大国であるアメリカの牧場でも2年間勉強されたそうです。で湯布院に帰ってきて自らの牧場を経営ということでした。酪農からチーズ作りに転換する何かきっかけみたいなことってあったんですか？
酪農って餌を買ってきて牛に餌をやって、そして出来上がったものを牛乳工場から来たタンクローリーが持ってくわけですね、そして運ばれてって、そこで工場で他の牧場の牛乳と一緒になってから製品になって消費者のところに届くということになりますよね。
なるほど、はい、浦健さんの牛乳だよということが消費者に届く段階ではちょっと分かんなくなっちゃうという面もあるわけですね。
なんかやっぱり物を作る喜びっていうものをそこで得ることができないかなって考えて、そしてチーズを始めたという感じです。今チーズ作りしているのは僕が作ったチーズがそれだけが直接消費者のところに届くっていうのはありますよね、はい。チーズを始めたのはチーズのことを知ってたわけじゃないんですけど、ただ経済的に一番設備投資の少ないチーズをということでチーズに取り掛かったという感じです。ただチーズにかかってみてそれは良かったなと思うのは、チーズ作り難しかったから面白かったっていうのはありますよね。
やっぱりだいぶ勉強しないといけないというか。
そうですね、 うん、今もまだまだ勉強しなきゃって思って勉強してます、
やはり酪農をしてた時よりもやっぱり地図作りっていうのは何かこう手応えがあるっていう感じですか？
まあそうですね、消費者の人と直接知り合うことができて、美味しいとかまずい時はまずいよとかいろんな反応があるんで、作る喜びっていうのはありますよね、はい、
田原さん、そのチーズ作りにやりがいを得たっていう裏健さんは大体何歳ぐらいでチーズの道に進んだんですか？
あ、割と遅めというか40歳の頃だそうです。その当時っていうのはもう九州に個人でチーズを作ってるっていう職人さんはいなかったそうで、あの北海道を巡るですとか本当にこうチーズ作りの勉強に没頭したということでした。
そんな浦健さんが日本一のチーズを生み出すまでにこうどれくらいの時間がかかったんですか？
ね、8年っておっしゃってましたね。8年、長いのか短いのか、まあでもそれだけの時間をかけて自分らしいチーズっていうのをね作られたわけですね。もう本当にそこにたどり着くまでも勉強勉強の日々だったそうです。
やっぱりあのいいものを作ろうと思って、まあ一生懸命勉強したんですけど、勉強したいなっていうことをいつも言ってて、でたまたまあの国の方でそういったものに対してお金出してくれる事業があったもんで、九州東海大学というところがあって、そこにお願いしに行って場所を貸してくれということで、であの3日間のプログラムを作って、で九州の他の仲間の人たちとか中四国ぐらいからも学びたい人が来て、そして3日間偉い先生たちに来てもらって、地図作りを基礎から細かいところから教わりました。そういうものをずっと続けてって、美味しいものを少しずつ作れるようになってきたって感じです。
いかがですか、その日本一になったっていうのは。
嬉しかったですよね、とりあえずそういうものが作れるようにはなったんだということで、ただあのそれだけでそれは良かったという感じで思ってなくて、やっぱり日本全体のチーズ作りっていうのはどんどんどんどんレベルアップされてるんで、僕自身のチーズももっともっと美味しくしていかなきゃいけないなっていうふうに、であの日本の中で一番っていうよりも、今年はあの海外から輸入チーズ入ってくるようになってきたりしてるんで、そういう海外のチーズにも負けないようなチーズを日本のみんなで作っていこうねっていう感じで今頑張っているところです。
そういう国際情勢とも関わってくるわけですね。
そうですね、今はそんな感じで、
チーズ職人として浦健さんが大事にしているっていうのはどういったことですか？
そうですね、今あの言ったようにあのヨーロッパから入ってくるっていう、だからそんなチーズに負けないようなクオリティの高いものを作るんですけど、時々作るんじゃなくて、それを安定的に作っていつでも美味しいものを消費者に届けられるような職人になれたらいいなと思います。
まあ、日本も四季がありますし、いろいろ環境が変わるわけですもんね。その中で同じ品質のものを作るってわけですね、
はい、春から秋にかけてって気温が変わっていくと牛の体調も変わってくるし、温度によってやっぱり乳酸菌の発酵の具合も違ってくるし、そんな中でもやっぱり同じものを作り続けるということが必要になってきます、
そういう時ってあれですか、なんかやっぱ温度を測ったりとか。
そうですね、温度を測ったり乳酸発酵の具合の進み具合を見たりとかするんですけど、手の感触とか味見した時の感触とか、そういった五感も活用しながら、数字だけ機械にだけ頼らずに見えない世界を想像しながら作るという感じです。
田原さん、浦健さんっていろんな仲間たちを支えながら、そしてその仲間たちに自らも支えてもらいながら、まさにマリアージュって感じで美味しいチーズを作ってるんですね。
うまいことおっしゃいましたね。本当そうだと思います。なんかの職人さんっていうと自分の技術をね、こう一心にこう一人で磨き上げて、周りにはこうあまり出さないっていうイメージもちょっと持ってたんですけれども、浦健さんの場合はなんかこうその開かれてるっていうところはすごく魅力でしたね。もう料理人にも開かれてる、同業者にも開かれている、でもちろんその食べる人たちにも心が開かれてるっていうか、だからやっぱりなんかチーズっていう新しい一つの文化が日本に根付くためには、こういう方がね先頭集団にいらっしゃるっていうのはすごくなんか大きいことだなというふうに感じました。これから先のことなんですけれども、浦健さんどんな活動をしていかれたいですとか、なんか目指すことですとかありますか？
そうですね、僕がここまでチーズ作りできたのも九州の他のチーズ工房の人たちとすごく仲良くしてるんですね、であのやっぱりヨーロッパに比べるとすごく年数短いわけですから、歴史的にというか、 だからそれを補うためにもよく情報交換、いつも電話かけて共同だったという話してたんですね。でそれによってやっぱり技術も随分伸びてきたりっていうのがあるんで、だから今後日本全国地図作ってる人たちが手に取り合っていろんなことを学んだり、日本の消費者の人たちにもっともっとチーズを食べてもらえるように、チーズを理解してもらえるような活動をみんなで一緒にやっていきたいなっていうように思ってます。